マタイによる福音書19章16節から30節。さて、一人の男がイエスに近寄ってきて言った。先生、永遠の命を得るにはどんな良いことをすれば良いのでしょうか。イエスは言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのか。良い方はお一人である。もし命を得たいのなら掟を守りなさい。男がどの掟ですかと尋ねると、イエスは言われた。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、父母を敬え、また隣人を自分のように愛しなさい。そこでこの青年は言った。そういうことは皆守ってきました。まだ何か欠けているでしょうか。イエスは言われた。もし完全になりたいのなら、行って持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば、天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。青年はこの言葉を聞き、悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたからである。イエスは弟子たちに言われた。はっきり言っておく。金持ちが天の国に入るのは難しい。重ねて言うが、金持ちが神の国に入るよりも、ラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。弟子たちはこれを聞いて非常に驚き、それでは誰が救われるのだろうかと言った。イエスは彼らを見つめて、それは人間にできることではないが、神は何でもできると言われた。するとペトロがイエスに言った。この通り、私たちは何もかも捨ててあなたに従って参りました。では私たちは何をいただけるのでしょうか。イエスは一同に言われた。はっきり言っておく。新しい世界になり、人の子が栄光の座に座るとき、あなた方も私に従ってきたのだから、十二の座に座ってイスラエルの十二部族を治めることになる。私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子供、畑を捨てた者は皆、その百倍もの報いを受け、永遠の命を受け継ぐ。しかし、先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になる。この聖書、まあ福音書もしかりでありますが、ここで私たちがイエス様のことをこの福音書を通して読み進めていくときに、この順番もよく備えられた順番になっております。ただですね、エピソードをこうバラバラにですね、わけもなく並べているわけではありません。これは今までも感じてきたと思いますが、今日の箇所においてとてもわかりやすく、子供を祝福する後にこの金持ちの青年が登場すること、とてもわかりやすい順番になっています。人々が子供を連れてきた時には、なんだこんな子供たち、今こんな子供たちにかかっている場合じゃないだろうと、連れてくるなとこう弟子たちは叱ったわけですね。しかしその後やってきたのは、それこそ有望な人物です。いやーよく来たという人物ですね。最初に来たのは、なんだこれ、もうこんな忙しい時に、こんな時になんでこんな子供たちをゾロゾロ連れてくんだと。でもその後に来たのは、 いや弟子たちの目から見てもですね、立派だなと。この人が仲間に加わってくれたら随分いいぞと思うような人物ですね。まあこれはもう避けられませんね。人は人の上辺を見るが、神はその心を見るとこう聖書では教えております。じゃあその心を見ると言った時に、どれぐらい見たら心を見たことになるのかですね、計り知れませんね。私たちには分かりません。改めてこの聖書の御言葉を通して、暗闇から光に移していただかないと、あるいはイエス様を通してこの目を本当に癒していただかないと見えません。しかしイエス様のお言葉をさらにこの子供と金持ちの青年を並べるとですね、明瞭です。この訳もわからない、本人自体は訳もわからないようにして連れてこられてイエス様のそばにいる子供たち、その子供たちを指してイエス様はこの上ない明瞭な言葉を語りました。子供たちを来させなさい、私のところに来るのを妨げてはならない、天の国はこのような者たちのものである、このような者たちのものである。そう言われた時にですね、子供たち、やったやったとさえ言わないわけですねポッカンとしてるわけです。ポッカン、なんだと。その周りでは弟子たちはですね、自分たちに対しては誰が一番偉いのかという話をしていると、なんかいつでもイエス様に叱られているような気持ちがしてですね、なんだそんなことをやめろっていうようなことを言われているような気がするけれども、この子供を捕まえて、これだと、神の国はこういう者たちのものだとこう言われてですね、まあいろいろ考えながら戸惑ったことと思います。そしたらその後この青年です。16節から見てみるとですね、一人の男がイエスに近寄って来ていった。この人はユダヤ人の議員であり、地位もあったということなんですね。お金もあり、また、いや、お金があって地位もあるけど悪いやつだろうと、こういう人ではないんですね。立派な人なわけです。まあ私たちはこう、ひがみ根性もあってですね、いや、才能があるか、お金があるか、本当にいろんなのがあるか、でも心は悪い人だろうと思うと、これははっきり言って弟子たちよりもひょっとするとですね、高級な人なんですね。弟子たちもこう認めるわけです。それは弟子たちもですね、素直にある意味で認めているわけです。この人は偉い人だなと、まあ、自分よりも年下だったかもしれませんけども、この人は有望だなと。実際イエス様に尋ねたことも本当に立派なことを尋ねています。謙遜な態度も大したもんですね。それだけの地位があり、それだけの若さがあり、それだけの能力があり、立派に歩んできたのにイエス様の元でへり下っている。もう何かを持っているということはどこかに高ぶりが生じざるを得ない、これが人の悲しいところでしょうね。悲しいところと思います。何かを持つとやはりそれを誇らざるを得ない、誇らざるを得ない、これはやめられないんですね。やめられない、何かを持ったら。でもこの人は言葉にもあるように、いろいろなものを持てば持つほど本当に麦の穂のように頭が低くなるようにですね、イエス様のところに近づいて、先生、まあ良い先生という意味合いがここに込められていたようですね。良い先生、本当に先生、議員なのにお金持ちなのに、そしてまた普通にただ向かい合ったら、自分は地位のあるもので、目の前にいる方は大工の息子で、これは普通だったならば無学なものと蔑むような 相手なんですね、この若者からすれば。でもその人に向かって先生、しかもこれはですね、ファリサイや立法学者たちが最初から心に一物を持ってですね、何とかしてやろうと思って近づいたのとは違う。本当に聞きたかったんです。良い先生、先生あなたに教えていただきたい。本当の弓道の心ですね。弓道の心です。永遠の命を得るにはどんな良いことをすれば良いのでしょうか。この質問は、人としては立派な質問です。でもイエス様の前では、このへりくだった態度、この質問自体の中になお悔い改めて信じなければならないものがあるというのがこのやりとりの中身です。信仰というのは私たちが勘違いしてはいけないんですね。また悔い改めも勘違いしてはいけないんです。悔い改めと信仰は表裏です。信じてます。でも何を悔い改めたか分かりません。こんな信仰はイエス様に対する信仰ではありません。これはよく私たちは心していなきゃないと思いますね。悔い改めます。でもただただ悲しいだけ、惨めなだけ、こんなことありえません。本当にイエス様に対して悔い改めたならば信仰の喜びに満ち溢れます。信仰と喜びはいつでも表裏なんです。だからある意味でですね、悔い改めというのは非常にイエス様を知るときには自然なものなんです。イエス様を信ずるのは自然なことであるように、悔い改めというのは努力の果てに悔い改めるようなものではないんです。イエス様を本当に信じたらその裏には悔い改めがあるんです。また悔い改めたならば、イエス様の前で悔い改めたならば、悔い改めて、ああダメだ自分はと言ってイエス様の前をですね、悲しみながら立ち去るということはないんです。表裏です。だからこれは日ごとにですね、私たちがこうある意味でぼーっとして、まあ、実際私もそうですけれども、改めてこうやって皆さんと聖書のイエス様を尋ね求めながら歩んでいるとですね、ずいぶんぼーっとして歩んできたなとこう自分は思うんですね。ぼーっとしていたな。悔い改めなしの信仰、そして信仰を持ったとか身につけたとか、そんな感じで歩もうとしていた姿に改めて気づかされます。この一人の男もそうですね。悔い改めとは関係のない、これは信仰です。何かをさらに持とうとしてるわけです。何かを持とうとしてるんです。永遠の命を得るにはさらにどんな良いことをすればというのはこの質問の中身ですね。今まで信仰ということに関して、これも持った、あれも持った、あれも知った、これも知ったとやってきたけども、まだなんかこの永遠の命という高みに達するには足りないと、何か足りないと。イエス様何ですか、ここは何ですか、こういう質問です。そしたらイエス様のお答えは、なぜ良いことについて私に尋ねるのか、良い方はお一人である。良い方はお一人である。これはこの男の人もすぐ分かったでしょう。善の善なるお方は主しかいないと。天地万物を作られて、この聖書においてご自身を表されて、子供の時から本当に学び続け知り続けてきた主、このお方が善の善で、本当に人がその前でどんなに誇ろうが、最終的にいつでも神様の善が明かしされるように我らの民の歴史はあったのだということは、この人もよく知っていたでしょう。そしてそのお方に求めてこそ答えがあるということも知っていたでしょう。だけどもその神様になぜ聞かないんだと言われてるんです。なぜあなたがその神様の前にひれ伏して、そして祈らないんだと。なぜ さらに先生が必要であるかのように、あっちの先生では足りなかったからこっちの先生、そしてまた今ここに人々の目を驚かすように現れた私のところへ先生と言って近づいてくるんだと言ってるんです。悔い改めはここにはないんですね。さらに信じたいんです。真実な思いです。これは真実な思いです。さらに明瞭に信じたいんです。明瞭に信じて喜びたいとも言えます。安心したい。そうしたらイエス様からまずこう言われて、さらにイエス様はこう続けられました。良い方はお一人である。もし命を得たいのなら掟を守りなさい。掟を守りなさい。男は随分この掟の学びにおいても長じていたようですね。長じていたでしょう。それは10回を暗記するなんていうレベルじゃなく長じていたでしょう。10回の枝葉が何なのかが分かるように学んでいたでしょう。またそれに関するいろいろな解説も学んでいたでしょう。あの先生はこれに関してこう教えている、ああ教えているも学んでいたでしょう。それでじゃあどの掟ですかと尋ねました。イエスは言われた。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、父母を敬え、また隣人を自分のように愛しなさい。初歩的な教えのように聞こえました。初歩的な卒業した教えのようにこの青年には聞こえました。そういうことは皆守ってきました。まだ何か欠けているでしょうか。イエス様はこう言われたとあります。イエスは言われた。もし完全になりたいのなら行って持ち物を売り払い貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。天に富を積むというのは神様の御前に本当に差し出すべきものを差し出してそして神様に喜んでいただけるのだということです。それから私に従いなさい。この青年は真面目にそれを受け取ったようですね。そしてそれはできない、真面目に受け取ってですね、真面目に受け取らなかったらいろんなやり方があると思うんですが、なんだとんでもないことを言う人だなと、あの先生はこう教えなかったぞと、あっちの先生はこのことをもしイエス様がおっしゃった、このイエスという人が言ったらこれに関してこういうふうだ、ああいうふうだというふうな教えがこっちにもありあっちにもあり、そしてこのイエスの教えは違うぞと、あなたはついていくようなお方ではないと、こう反発することもできたでしょう。それができない人ではないですね。できない人ではない。財産というものは神様からの賜物で、そして財産をそういうふうに親からあるいは先祖から受け継いだものを全部売り払うなんていうことを私の代ですることができるかと、先祖の信用を守れと聖書に回るじゃないかとありますね。だからこのイエスという人は律法を覆すようなことを勝手に言っている。これはやっぱり律法を実現するために来たと言っていたけども違うな、こう反発して離れることだって可能だったと思います。それはそういう考えで行動したらですね、それに味方する教えはあっちからもこっちからも引いてくることができたと思います。でもそうしない、真っ当に受け取って、青年はこの言葉を聞き悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたからである。自分が持っている財産のことをきちんと考えたということですね。イエス様と取引することもできましたね。いやイエス様、全部ってのは無理ですよ、 10分の1でどうですか。ヤコブも10分の1を捧げたとあるじゃないですか。10分の1捧げますか。さらにどうか私連れてってくださいと、私を弟子にしてください、こうも取引できたかもしれません。でもたくさんの財産を持っていた彼、そして全部と言われた彼は真っ当に受け止めて悲しみながら立ち去った。人としては真面目です。でも信仰においては入り口で去っていきました。狭い門から入りませんでした。悔い改めて信ぜようなんです。悔い改めて信ぜようなんです。あるいはここでですね、この青年がムキになって、ムキになって、まあここではまだムキになるほどのイエス様との関わりもありませんけど、ムキになって、そんなこと言うんだったら分かったと、全部の財産捨ててやろうじゃないかと、まあこれでは従うこともないでしょうけれども、ムキになってですね、そうしたら、おお、すごいな、全部の財産そういうふうに使ったかと、大したもんだと、こうイエス様が褒めるわけもないですね。こういうやり取りがここでされているのではありません。弟子たちもまたとても緊張して、ここでこのやり取りを見ていたことと思います。とても心に残ったやり取りでしょう。そしてまた弟子たちも子供たちを指さして、神の国はこのような者たちのものだとイエス様がおっしゃった言葉と照らし合わせながら、なんであんな子供たちのものなんだ、天の国は、なんであの青年が悲しみながら立ち去ったんだ、いろいろ思い巡らし続けたことと思います。その青年が立ち去った後、イエス様は弟子たちに言われました。はっきり言っておく、また出てきました。大切なことを言うときにはこのはっきり言っておくですね、これは明瞭さというよりも確かさなんです。アーメンアーメン、私は言うという言葉であります。確かさなんです。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びないという確かさなんです。立つんだったらここに立ちなさいという確かさなんです。現実とは何かといったときに、ここから言う私の言葉が現実だという確かさなんです。イエス様のお言葉はしばしば現実離れしたように聞こえます。でも天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない、ここに現実があるということなんです。悔い改めてこの言葉にとどまるならば、これが本当の現実であることをあなた方は知る、真理を知るという確かさなんです。はっきり言っておく、金持ちが天の国に入るのは難しい。金持ちと言ってイエス様はですね、少々の小金を持っている人の金持ちと言っているんではないんですね。実例として目の前に現れたのは、本当に頼りになるだけの金を持っている、あるいはあらゆる責任を意味している金を持っているこの金持ちです。その金を持っていることで、その人は自分自身もそれこそそのお金によって今日はあるを得ているでしょうし、そのお金をむやみに扱うことができない責任も意味しています。こういうふうに持っているものが神の国に入るのは難しい。重ねて言うな、念を押して言うな、金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。人間にはできないということをおっしゃってるんです。穴があるんだから、これは何かを通す穴ですね。何かを通す穴です。でもこの通す穴には、この穴なりの小ささがなければ、あるいはそのなりの本当に細さがなければ通らない。まさかラクダがこの穴を通ることなどあるまいという。しかし、通る穴はあるということなんです。ラクダが針の穴を通るよりもまだ優しい。通る方がまだ優しい。弟子たちは本当に聞いて驚きました。誰が救われるのだろうか。まあ戸惑ったわけです。神の国ってなんだ。永遠の命ってなんだ。まあ実際弟子たちの歩みはそういうふうにクエスチョンですね。でもイエス様のお答えは明瞭でした。 それは人間にできることではないが、神は何でもできる。これが答えです。これが答えです。私たちは勘違いしてはいけません。悲しみながら立ち去ったこの若者が、最後まで悲しみながら立ち去ったまま、そして自分の生活に戻って終わっていってしまったかどうか、聖書は語りません。それは語る必要がない。イエス様は裁くために来たわけではありません。イエス様と出会った今日が決定的な裁きの時、ここで全てが決まる時ではなかったんです。それはイエス様との出会い、そしてこの後のこの若者の歩みがあるわけです。でもこの若者が悲しみながら立ち去って、そのままではこの穴から入ることはできません。悔い改めて福音を信ぜよです。これはシンプルなんですね。人にはできないが神には何でもできる。もう一度正しく神様を信じて悔い改めよう。悔い改めて神を信ぜよう。これです。しかし神には何でもできると言われても、はい、わかりました、神様何でもできるんですからできるでしょう、こんな信仰など人の中に生ずべくもない。だからイエス・キリストです。こんな信仰が一旦生じてですね、その信仰の中で歩み続けることもできるわけでもない。だからイエス・キリストです。悔い改めたと言われたときに、悔い改めがそれほど尊いものかと。悔い改めという行為がそれほど価値あるものかと。価値ありません、悔い改めという行為自体には。悔い改めたとは、本当に神様の前に十字架で私たちの罪をすべて贖ってくださった、私の罪のために血を流してくださった、私を生かすためにその身を裂いてくださったイエス・キリスト、このお方を信ずるです。悔い改めて神様に直接ですね、すいませんでした、すいませんでしたと言っても、私たちがすいませんでしたは神様の前に通りません。そのような罪ではありません。イエス様がすみませんでしたと言ってくれなければ通りません。こういう悔い改めです。イエス・キリストです。改めて本当にイエスとはどのようなお方なのか、悔い改めて福音を信ずよ。人にはできないが神には何でもできる。そしてその神様をイエス・キリストにおいて信じるときには、永遠の命ってなんだとありますが、それは神を信ずることですね。神を信ずることです。改めてイエス・キリストにおいて神を信ずることです。この地上の歩みにおいては何があろうとイエス・キリストにおいて神を信ずることです。これが永遠の命を生きるということです。一つの今日の礼拝に向けて準備しているときに、一つの短い説教に出会って、正直言って私自身は、ああこれは私の中になかったなぁと覚えさせられました。私自身もそれらしく学んできて今ここに立っていますけれども、やっぱり用いられて福音を語る説教者ってのは違うんだなぁと本当に心から思いました。その説教者がですね、何を語っていたかというと、ご自分の教会の信徒の死のことを語っていましたが、その死の時に その信徒の方が死に臨んでいるときに、その方と本当に語り合えなかったと、もっと語り合いたかったと、こうおっしゃったんですね。でもその語り合いたかったはですね、その場に行って大丈夫だよ大丈夫だよとかですね、こういう語り合いではありません。その信徒の方と本当に同じものを見ながら歩んだ牧師と信徒の関係であることがよく知られます。その祝福の時に私も一緒にいたかったとこう言うんですね。祝福の時に、そして本当にその祝福のことを語り合いたかった。でもその苦しい息の中から、その信徒の方が、本当に祝福の時を迎えて、労苦を解かれて休む時、本当に主の家に帰る時、本当にそれを楽しみにしています。そこに向かって本当に進んでいます。こういう喜びの言葉がポツポツと語られたそうですね。そのように本当に歩んできたんでしょう。牧師自身もそうだったんでしょう。福音です。主の家に帰り生涯そこに留まるであろう。死を見ないとはそういうことです。いろいろな試練があったでしょう。そこに至るまで病の苦しみがある、またそれに伴ういろいろなことがある。でもその度に悔い改めて死を信ずる。それこそ日ごとに悔い改めて死を信ずる。到底人間的にはですね、こんなこと起きるかというようなこともあったでしょう。実際それを語っていた牧師は、自分ほど本当にいろいろなことに苦しんできたものはないと思いますと、その説教の中で語ったこともありました。実際その通りであることも、その人の電気的なことを確認すれば、私たちはなるほどと思うことができます。こういう中で本当に、でもそこで望みがなくなるんではない、ますます神様を喜んでいく。実際その説教者はですね、もう100年以上前の人ですけれども、喜びの牧師と呼ばれていた人です。喜びの牧師、喜んでるわけです。何を喜んでいるか、境遇を喜んでいるのではない、起きてくることを喜んでいるのではない、その中で本当に主を喜んでいます。悔い改めて主を喜んでいます。そのようにして主を知っていった時には、その牧師もしかり、また共に歩んだその祝福の時と牧師が呼んだその死の時を迎えていた信徒の方もしかり、労苦を解かれて休む、主の家に帰るんだ、行き先はっきりしてるわけです。行き先はっきりしているだけではなくてですね、そこに行けば何が待っているかもはっきりしてるわけです。今までも涙を拭われながら主と共に歩んできた、今までも本当に励まされながら主と歩んできた、今までも主が道を開いてくださった、そういう主の家に帰るんですから、楽しみでないわけがありません。今までいろいろな試練を歩んできた、でもその死の時に臨んで、それは最後の試練ですから、最後の試練、もう今まで試練の度に心を煩わしてきた、恐れてきた、でもこれが最後の試練だと喜びがありますね。福音の力です。悔い改めて福音を信ぜよう。皆さん覚えてまいりましょう。本当に日ごとにです。何かしら私たちの中には日ごとにざわざわするものがあるかもしれませんが、それはこの一人の青年のように自分でまだ何とかしようとしてるからですね。まだ何をすればいいですか、こんなものが残ってるからです。そこから改めて一歩進みましょう。そのような自分を悔い改めて、自分で自分は救えないんですから、溺れている人がですね、溺れている人が本当に自分で何とかしようともがいている 限りですね、差し出された手を受けながらももがき続けます。実際溺れている人を助けに行ってですね、一緒に助けた人も溺れてしまいます。でも溺れている人はもうお手上げだと本当にもぐたっとなってですね、なれば助けに行った人もなんとか本当に引くことができるかもしれません。まして神様を呼ぶ神様だったら、溺れてもがいているのも救ってくれたらいいじゃないかとこう言うかもしれませんが、心の底から救おうとしているんです。喜ぶように救おうとしているんです。溺れてもがいて自分では何ともできなくて水を飲んでわーと、人が助けてくれればその人も本当にその深みに引きずり込む、こっちの人が言えばこっちの人に頭をかけてでも自分が助かろうとする、こういう本当に複雑な溺れ方をしている人間がですね、ああもう自分では何もできませんと、お手上げだと、そして神様が手を伸べて、神様の伸ばされた手にもうこれだけですこれだけですとしがみついた時には、そのイエス様、神様の手にしがみついて自分で今度はできることをし始めます。穏やかに、できることは少ないかもしれないけれども、おとなしくし始めます。足を動かし始めます。手も動かしてみろといえば手も動かします。そのようにして歩む悔い改めと信仰の歩みです。ここには平安があります。喜びがあります。そしてまた主の御手にすがっていますから希望があります。悔い改めて福音を信ぜよ。これは人の力では人の心の中にも生活の中にも宿りようがありません。人間にはできないが神には何でもできる。お祈りいたしましょう。ありとあらゆるものを持って自分にとって有利だと思うものをたくさん持っていた者たちが、改めてイエス・キリストに出会った時に、それらを失おうが、それらが手に入らないことがあろうが、それらが何ほどのことかと、それらを本当に惜しむこともなく、しがみつくこともなく、主イエス・キリストにますます心を寄せて、主イエス・キリストと一つになって歩むことの中にこそ、光を見、命を見、喜びを見、また平安を見、望みを見て歩んでいったことを学んでおります。私たちの学びはなお、知識のところにとどまっているかもしれず、また、努力して何とかしようという自分の思いから離れることもできず、まことになおなおあなたに訓練され練られた品性を必要とするものでありますが、主よどうか今まで通りまた新たに導いてください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌355番をもって主を賛美いたしましょう。 ください。